主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を主体求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を主体求めよ。アメン。ではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の477番を持って心から主に向かって歌いましょう。しましょう。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ、自分自身の信仰の告白として告白しようではありませんか。それでは告白しましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、 とこしえの命を信ず。アーメン。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の464番を歌います。ではこの朝も詩編の朗読をしましょう。詩編の今日は第84編から 抜き出してあります。スクリーンで購読なさる方はスクリーンの方お願いします。3ページスクリーンの方だとありますので、お願いします。細字のところを司会者が、太字のところを皆さんが声を揃えてお読みください。一番最後の太字のところは全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは購読いたします。旧約聖書第84編。万軍の主、あなたのお住まいはなんと慕わしいことでしょう。
私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。
私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。
鈴芽さんの住みかを見つけました。燕のひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。
万軍の主、私の王、私の神よ、
なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、
彼らはいつもあなたを褒めたたえています。
なんと幸いなことでしょう。その力はあなたにあり、その心の中に四季折々の王子のある人は、
彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。彼らは力から力へと進み、万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。
私は悪の天幕に住むよりは、
むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。
誠に神の主は太陽です、明るいです。
主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。ご一緒に。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。アメン。心からアメンですね。それでは、この朝も祈りの時を持ちます。はじめに司会者が祈らせていただきます。それに続いて、おのおの黙祷のうちに、ご自分の祈りを捧げるひとときを持ちたく思います。スクリーンを一つ進めておいてください。お願いします。それでは祈ります。恵み深い天の父なる神よ、私たちは今この週の初めの日に共に集まり、あなたの御前に心から礼拝を捧げようとしております。どうぞあなたの礼拝者たちをあなたが豊かに祝福し、あなたに向かって心から偽りのない心で全身全霊を込めて礼拝を捧げていかれるように、どうぞお整えください。それ一週間の歩みはあなたの前に隠されてはおりません。その中で迷ったこともあり、あなたを見失ったこともあり、またあなたをうっかり忘れていることもあったかもしれません。しかしあなたはご自分の義によって私たちをいつも救いの中に保ってくださいました。あなたはいつも私たちに目を留め導いてくださいました。私たちがあなたを意識するときもしないときも、私たちはいつもあなたの御手の中にあります。願わくはその恵みを数え、その大きな恵みの中にある自分を見出し、そしてあなたを心から褒めたたえられますように。 あなたに対する信仰が増しますようにお願いいたします。新しい1週間を私たちはあなたの前に整えられ、そして力をいただき、あなたと共に歩み出していきたいと願っております。どうぞ一人一人にあなたが豊かに御霊を注いでくださって、あなたの道をお示しください。迷える者に道を示し、弱った者に力を与え、そしてやめる者を癒して、どうぞあなたの愛を力いっぱい、心いっぱいこの身に受け、そしてこの世にあって表していくものと変えてくださいますようにお願いいたします。今日事情によりここに集えない兄弟姉妹がありますが、どうぞ各々の場所にあってもあなたを礼拝する心を持ってこの日を送らせてください。どのような中にあってもあなたの恵みが満ちあふれ、そして主よ、あなたと共に歩む1週間に導いてくださいますようにお願いいたします。世の中は本当に新型コロナウイルスの災いによって本当に揺れ動かされておりますが、そのような中で人々はきっと考えているに違いありません。主よ、何が本当に大切なものなのか、何が永遠に続くことなのか、何が本当に信頼しに至り、そして頼りになるものなのか、主よ、人々の心にどうぞあなたへの植え替わりを起こさせ、どうぞ多くの人々をあなたの福音の良き知らせに導いていってくださいますように、イエス・キリストを信じる信仰に人々が導かれますようにお願いいたします。そしてどうぞこの災いの中を本当に守られて、多くの方々がその命を守られて、その中を永遠の命に向かって通り抜けていくことができるように、どうぞ助けてあげてくださいますようにお願いいたします。この朝も私たちはあなたの前に祈ります。どうぞ聞いてください。一人一人も抱えている重荷が違います。どうぞあなたに委ねることができるように、罪を告白して許しを受け取って本当に心晴れ晴れとしてここを立ち上がることができるように助けてください。ひととき、あなたの御手に委ね、続く各々の祈りに心を合わせます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らに祈りを与え、あなたに向かって心を開き、あなたの前に 告白し、許されていることを確信し、また重荷を下ろして立ち上がることができることをありがとうございます。どうぞ各々の心の願いを主よ、あなたが聞き入れてくださるように、本当の幸いが一人一人のうちに確かに与えられますように。どうぞ聖霊が私たちの心を広くしてください。恐れを消し、闇を消し去り、あなたの愛で満たして、ここから立ち上がらせてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それでは今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日は使徒の働きの1章の3節から8節まででありますえ、前回から私たちのエクレシアと題してシリーズで何回かに分けて教会のことを共に学んでいってます。今日はその2回目で使徒の働きの1章3節からお読みいたします。それではお読みします。新約聖書使徒の働き1章3節から。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。ここまでです。今日はこの箇所から私たちのエクレシアの第2回、聖霊によって歩む人々と題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものようにスクリーンにポイントを3つ書きました。今日は私たちのエクレシア、教会というものがクリスチャンの集まりですよね。前回エクレアじゃなくてエクレシアっていうことを見ましたときに、エクレシアっていうのはクリスチャンたちの集まりで、それはみんな呼ばれた人たち、神様によって招かれ召された人たちが集まっているのが教会なんだよと。でその召しに私たちが心から応えていくことが大事なんだというお話をいたしました。で今日はじゃあどんなふうに、教会が成り立ったかを踏まえて、今度はその教会が動いていく、教会が前進していく原動力である聖霊という方に今日はフォーカスしたいと思っています。私たち聖霊っていう方をあんまりこう強く意識しないかもしれない。天の父なる神様って なんとなく分かる人、あ、作り主の神様ね、創造主で、イエス様も割とよく分かる、分かりやすく人間の形を取られてこの世にやって十字架と復活なさった方だからね、イエス様もよく分かる。でも神様のもう一つの威嚇である聖霊という方、神様のもう一つの ご人格じゃない、神格だけど神様だからね、もう一つの威嚇である聖霊っていう方については、私たちはあまりはっきりとしたイメージを持っていないかもしれません。そもそも聖霊だから。で、霊っていう言葉はギリシャ聖書のギリシャ語ではプネウマっていうんですね。プネウマ で、このプネウマとかプニウマとかちょっと発音の流儀によって違うんだけど、でこの霊っていう言葉は旧約聖書ではルアハっていう言葉なんですね。でそのルアハっていう言葉が新約聖書ではプネウマと置き換えられていて、このルアハっていう言葉には3つ意味があるんですよ。一つは霊ですよね。で霊っていうのは日本人が七三に構えてね、夏になると出てくるみたいな、なんかそういう沈物みたいな雰囲気がありますが、でも聖書の中では霊っていうのは肉体を持っていない存在者のことなんですよ。で人間も霊的な存在だって言われる。だからこの体が滅びちゃっても、でこの体もうじき使わなくなりますよね、私たち、まあ、遅かれ早かれみんな使わなくなりますこの体ね、地上で持ってるこの体で、最後お葬式やって焼き場持ってって焼いちゃうじゃん、日本なんかほとんど火葬ですよね。で灰になっても、じゃあ私どこにいるのよっていうことです。あなたという存在はそこに存在する、体が損なわれても存在する。だってそうでしょ、例えば交通事故で両足なくしたということがある、で何かの病気で両腕持ってないという方もある、でもその人はそこにいますよね。どこまで取っていったらその人はそこにいなくなるのか。聖書は人は霊を持っている、それはその存在そのもの、そしてその聖書の世界ではその存在そのもの、霊だけで存在している方があるんだという。で神様はそうなんです、神様は霊なんです。そしてその方は父なる神、そして子なるイエス様、もともと体持ってなかったからね、イエス様地上に下るためにマリアによって体を受けて、それで人間として33歳半地上で生きなさった。でも今あれですよね、ちょっと変わった体に変わってますよね変わった体っていう、復活した後は不思議不思議な復活体によってイエス様は体を持った形で存在していらっしゃる。でももともとは人間として受肉って言うんですけど、体を受けるまでは霊的な方でした、永遠に存在していた。で聖霊っていう方もその父子とともに永遠の存在者でいらっしゃった。でその方は今私たちと共にいる。でその聖霊という方が今日私たちを、導き、そして満たし、そしてあふれていってくださるその方なんだと。今日お読みしたところに、ここは教会の誕生が予言されているところなんですね。今日お読みした、3節以降のところでイエス様は弟子たちに向かってこうおっしゃいました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そして8節に飛びますと、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てまで私の証人となりますと書いてある。でこれはこのあと使徒の働きの2章で実際に起こりました。弟子たちの上に聖霊が下って、そして彼らは全く新しい人に変えられます。今までユダヤ人を恐れて不安で怖くてビビって引きこもりをしていた弟子たちが聖霊を受けて、そして燃やされて大胆にイエス・キリストのことを証しする人にこう変わっていったのです。教会の誕生日ですよ。それがペンテコステです。今日私たちは私たちのエクレシア、この我々が属している教会っていうものについて、この聖霊という方を考えてみたい。皆さん信じた時聖霊を受けましたか？聖霊っていう方について聖書は3段階のことを教えてるんです。まず聖霊という方はいらっしゃると私たちと共におられるっていうことが約束されているんですね。 使徒の働きじゃなくて、ごめん、ヨハネの福音書ちょっと開けてみてください。使徒の働きのすぐ前に、ヨハネの福音書がありますね。ヨハネの福音書の14章と16章を開けますので、そこを見てください。ヨハネの14の16210ページですね、上の段16節。これイエス様が最後の晩餐の、十字架にかかる前、最後の晩餐の席上で弟子たちに約束しているんですが、こうおっしゃいました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからですと。ここでイエス様はやがてこのペンテコステの時にいらっしゃる聖霊という方のことをここであらかじめ教えてらっしゃる。まず第一にそこで約束されているのは、聖霊という方が下られるとその方は教会と共にある、エクレシアと共にある、つまり私たち信徒と共にいるためにやってくる方なんだということです。これクリスチャンライフのとてもとても大事なことなんですよ。そもそもね、皆さんどうしてクリスチャンになったんでしょう。今まで、まあそれはね、誰か宣教師さんが来て教えて、聖書を教えてくれたとか、どっかの僕たまたまなんか、そんな気がして教会行ってみたら、そこで牧師が説教してて聞いてるうちに、そうだ信じようと思ったとかね、いろいろあると思います。でもそもそも神様を私たち人間が理解し知り、そして信じることができるって不思議なことだと思いませんか。だって多分例えばノミとかダニとかいるじゃない。別に変なものじゃなくても、ね、小さくて知性のとてもとても低い生き物がいるとしますね。アリバカにしてるわけじゃないで、ダニとかね、そういうノミ、血を吸うことしか考えてないんじゃないかって思うようなこと、いるでしょ。でもそういうものが、例えば人間のことを知って理解して受け止めて愛してるよって、いや愛してないけど愛してるよって何のことを思ってるなんていうことは、多分ダニさんは自分の知恵じゃ分かんないと思います。それは人間がそういうことをダニに教えて、そういう経験を積ませて、そして理解させて、そしてどうやらそうらしいということになれば懐いてくるかもしれません。あんまり懐いてほしくないけどダニさんとかノビさんはね。でもそれと同じかもっと大きなことだと思うんですよ。人間が神様を知るっていう。人間はこの3次元の空間の中に生きてきて、わずか120年ぐらいしか寿命がない。そして、この環境の中に生き、そして、食べて寝て動いて、食べて寝て動いてやって、120年経つとパタって死んでる。このような人生をしているものがなぜ永遠に生きて無限の存在で、そして全能なる神ってね、そういう概念を受け取り信じ、そして心からアーメンって言うことができるんだ。おかしいでしょ。有限なものがなぜ無限を思うのか、なぜ限りないものが限りあるものが限りないものを思うのか、そして人間の命が失われるとき、なぜ人は死ななければならないんだろうなんてことを思うのか、不思議だと思いますよね。だって周りでの命って全部生まれちゃ死んじゃう、生まれちゃ死んじゃうしてるもの周りでね。それを不思議だと思い、理不尽だと思い、こんなはずじゃないと思う人間って不思議だと思いませんか。 どっかでそこに神様の方が人間に永遠の思いを与え、そして聖書を読んだ時、そこに神の言葉を聞き取り、そしてそこに神の御手を感じ、そしてああそのような方がいらっしゃるのかと知ることができるっていうのは不思議なことなんです。それは人の能力、人の知覚を超えたある不思議な理解なんです。聖霊が共にあるっていうのはそういうことなんです。聖霊が共にいるから人はイエス様を信じる。なぜ2000年前に起きた十字架と復活がなぜ今ここに生きている私たちの命を救うことになるのでしょう。なぜ2000年前に生きて十字架の上で殺され3日後に復活したと言われる方がなぜ私たちの人生の主となられるのでしょう。分かんないですよね。どっかでその神様の方の側が私たちの心に語りかけ、信仰を与え、導きを与え、支えてくださらなければ人は神様と出会うこともできないのです。聖霊が共にあるというのはそのようなことが起こるということです。この方が来られるとその方は人々を導いてイエス・キリストへの信仰に導く。そのために聖霊は共にいるようになります。教会を通して信仰者を通してイエス・キリストへの信仰は世界中に広がってきました。それは他の方法では広がってこなかったのです。誰かの証、誰かの信仰告白、誰かの生き方を通してイエス・キリストが働いて、そしてクリスチャンが増えていったんですね。そこには人間の力を超えた存在があります。それが聖霊という方です。教会にはその聖霊が共にいるという印があるんだということです。そしてさらに、2番目に、その聖霊という方はただ私たちと共にいて共に働くだけではないんだということが、先ほど読んだ、ヨハネの福音書の14の17の終わりのところに書いてありました。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。うちにおられるからです。さあ、ここからはクリスチャンの話になってきますね。ある意味ノンクリスチャンのところにも聖霊は共に働きます。人々を信仰に導くために聖霊は共に働きます。でも人が信じるときにその人の内側に聖霊がお入りになる。みんなだから持っとくのよ神様を持ってる。クリスチャンっていうのは一種日本的な言い方をすると神付きです。神様の御霊、聖霊を内側に宿した人がクリスチャンです。持ってない人はそうではないクリスチャンにはなってない。クリスチャンの特徴っていうのは別にいい人だっていうことじゃないです。クリスチャンの特徴っていうのは憐れみ深い人がそうであってほしいけど、必ずしもそうとは限りませんだから皆さんあんまり期待しすぎないでください。教会にクリスチャンに、みんなまだ発展途上だからどっかでクリスチャンはこの聖霊をいただいていることは間違いない。でも内側に住み立てっていう場合があるでしょ。でもその聖霊の働きによってクリスチャンは成長しますよ。で、最終的にはイエス様に近くなってきます。でもその聖霊がクリスチャンの内側に宿ること、これがクリスチャンをクリスチャンたらしめているんだということなんです。クリスチャンはこの聖霊と共に生きます。だから皆さん聖霊に聞いてくださいね。お祈りするときね、上の方ばっかり見ないでくださいね。天にいます父よ、いいけど、でも共にいますイエス様、そして内なる聖霊様、本当に私たちはその方を賛美の皆を呼びながら祈る。ちゃんと皆さんの中に聖霊なる神様住んでます。本当に信じたんだったらだよ だよね。住んでます。住んでたら認め、その方がいらっしゃることを認めて聞いてあげてください。そしてその方はきっと答えてくださるでしょう。クリスチャンはそのようにして成長します。内側に宿っている命がだんだんだんだんその人の生き方を変えていきます。そしてその人は、イエス様と似たものに変えられていくということです。だからでもこのことってはっきり自覚しないクリスチャンっていらっしゃるんですよね。イエス様のこと信じてますか？はい、信じてます。イエス様は復活したこと信じてます？はい、信じてます。聖霊を受けましたか？それはちょっとよくわかんないんだけどねっていう方たくさんお会いしました。教会のクリスチャンの中で。でもクリスチャンがイエス・キリストの十字架と復活を信じているっていうことは、それはもう入っているということなんです。入っていないと信じられません。でそうなってくるとクリスチャンはどちらの現実を受け止めるかっていうことになります。中にいらっしゃるということが知覚できない、中にいらっしゃるということがよくわからないっていう自分の理解と判断と、聖書が信じる者は命を持つと、誰でも私を信じる者は生ける水の川がその人の内側から溢れ出る、ね、ヨハネの福音書の7章にありますよね。そのやがて受ける聖霊のことをおっしゃったんだと。だから聖霊は誰でも私を信じる者は受けている、それが聖書の約束なんです。ちょっと安心した？感じても感じなくてもいいんだよ。問題は我々のその感覚よりも聖書の御言葉に立つということです。立つことに決めるということです。しからば聖霊は私たちの内側に住んでらっしゃることになります。そしてその内側に住んでらっしゃる方が私たちを導くんだということです。クリスチャンになったら自分の罪がよく分かってきたっていう方ありますか？三浦綾子さんっていう人がね、前書いてましたよ。エッセイの中でも書いてましたし、小説の中でもそういうくだりがありました。自分の罪がはっきりと強く分かるようになって、自分が恐ろしいほど実は罪人だったんだっていうのが分かってきたのはクリスチャンになってからでした。前は自分がそのような罪を犯していることに対して全くの無感覚でした。クリスチャンになったからこそ内側に聖霊の働きによって住んでらっしゃる方が私たちに教える、自分の罪に気づかせ、そしてそこからの悔い改めを求め、そして神様の前にそれを捨てることを求めてくる、その感覚を持ったのはクリスチャンになってからだという。だからクリスチャンは焦んなくても、あえて励まなくても、じっくりじんわり変わってきています。多分皆さん5年前と今と多分全然違う生き方、全然違う考え方をするようになってきてると思いますよ。あなたがその聖霊の声に耳を傾け、御言葉に聞き、そして祈っているならばです。中にいらっしゃる聖霊をね、閉じ込めて幽閉してね、牢獄に入れて、どうぞ私の人生に関係しないでくださいって言って閉じ込めていらっしゃるクリスチャンの方ももしかするといるかもしれませんが、それでも多くの場合内側に宿った聖霊はジェントルですが、でもかなり強引に私たちを愛しているので、私たちを変えようとします。あんまり変わらないと周りに問題が起こってきたりするっていうこともないわけじゃない。そのような試練の中で砕かれて自分を知り、そして嫌だけど自分を変えざるを得ないように追い込まれてくるっていうことがあります。でそういうことに合ってたら、あ、神様は私を愛して導いてらっしゃるんだなって思いなさいよ。そういうことあるもん。 なんで私クリスチャンになったのにこういうことが起こってくるのかな、この中で神様は何をなさろうと思ってるのかな、分かんないとき、私たちはそのすべての中に神様の御手を見出せるように祈るべきでしょうね。大変だけど、でも私たちクリスチャンはこの聖霊がうちに住まわれるということをしっかりと受け止めて歩んでいくときに、私たちのクリスチャンライフが次第次第に作り変えられていくのを経験するのです。イエス様が私たちの内側を清め、そして聖霊によって私たちの人生を変えていこうとするとき、そこに働かれるのは私たちの内に住まわれる聖霊なる神です。そして3番目、今日、考えるのはこの聖霊という方は溢れ出るっていうことです。先ほど使徒の働き読みましたよね。使徒の働きの一章でこの時11人の使徒たちはお弟子さんたちは聖霊を受けていたでしょうか、いなかったでしょうか。はい、彼ら信仰を持ってたか。持ってるよね。だって目の前にイエス様がいるんだし。だったら聖霊が共にあって、そして聖霊がうちに働いていたことは間違いないですよね。御霊によらなければ人は神を信じることができません。なのにイエス様は公にミニストリー始めるときに待てっておっしゃったの。使徒の働きの一章の4節で、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。イエス様がここでおっしゃったのは聖霊を受けるっておっしゃらなかったんですよ。聖霊のバプテスマを受ける、まあ原文見るとね、バプテスマっていう動詞、名詞じゃないです。聖霊によってバプタイズするって、したすっていう言葉が書いてあるんです。つまり聖霊漬けにするっていうことです。はい、聖霊ともにいます。聖霊入りました。はい、入った方がこの時どうなるのでしょう。その方が溢れて、そして流れ出す。だからうちバプテストなんですね、割とね。そのことを象徴する、要するに完全に聖霊の中に浸るっていう体験があるんだってことです。バプテスマっていうのは古い生き方に死んで全く新しい人として生き返ること。でここで聖霊のバプテスマを受けるからですとおっしゃったのは、そのように聖霊が人々を満たし、そして浸し、そして溢れ出るということを表しています。8節でそのことが特に言われています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。上に、これオーバーということ意味なんですね。英語で言うとオーバーということです。だからオーバーフローするっていうことですね。だから各々の内側に宿っている聖霊がオーバーフローするようになるっていうことなんです。でその力が上から注がれる、力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てまで私の証人となる。その力の源は上から溢れ流れる聖霊の働きなんだということです。で、キリスト教会の中でそういう聖霊が溢れ流れるっていう出来事はたくさんたくさん起こってます。ある時は聖霊の働きによって悪霊が追放され、ある時は聖霊の働きによって病める者が癒され、ある時は聖霊の働きによって奇跡が起こり、ある時は聖霊の働きによって多くの人々がもう一つの集会で何万人も悔い改めてクリスチャンになるなんていうことが起こってる。そういうのを教会のリバイバルっていう言葉で言います。 1900年代アメリカのアズサっていうところでリバイバルが起こった。そして多くの、その精霊によって起こった火が、各町々にこう伝染していきました。そして神様が主が来られてずっとそこに留まっておられると呼ばれるようなさまざまな出来事がアメリカの町々を席巻して、そこで用いられたあの伝道者の人たちがリバイバリストと呼ばれています。そのような聖霊があふれ出る体験、そして聖霊があふれて人々を変えていく出来事っていうのが教会の歴史の中にたくさん記録されています。私たちクリスチャンライフをしていくときにね、1番2番はあのみんなあの知ってるんですけど、聖霊によって導かれ、そして聖霊によって教えられ、そして聖霊によって祈る、そして聖霊がうちに住みその人を作り変えていく、ここまではよくあります。でもその内なる聖霊があふれ流れて、そして周りにイエス・キリストの福音を、そしてその救いを広めていくために働かれるっていうことを経験していないクリスチャンの方って結構多いだと思います。イエス様はその聖霊があふれ流れるっていうことを予言していらっしゃいました。ヨハネの先ほど今開けている方もあるかもしれませんが、ヨハネの福音書の7章で、カリオの祭りにイエス様がいらっしゃった時に、そのカリオの祭りの最終日にイエス様がそのことを予言した記事があります。ヨハネの7の37、38、39まで3つの節を読みます。190ページですね、新改訳第3版の方は190ページです。イエス様がこう言われる。さて祭りの終わりの大いなる日、これから異様の祭りです、最終日です。イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。実はあのこれ、まあ、日本語だからしょうがないんですが、生ける水の川っていう言葉があるんですが、英語にするとリバーズなんですね。リバーズオブリビングウォーターなんです。これ川なんです。一本の川じゃないんです。一筋の川じゃなくて、あふれ出て四方にその川が流れていく様子をここで言っています。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。ここにイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであるって書いてあります。つまりイエスを信じてるんです。でも御霊が下ってない、後になってオーバーフローするんだって言ってるんです。聖霊は信じた者の内側に住んでくださいます。でもその聖霊があふれ流れ、その人の心の奥底からあふれて川川になって周りに流れていく、これはクリスチャン一人の内側が変えられるという経験ではありません。その人の受けた命の水の流れが周りに流れていくってことなんです。私たちが影響力のある、私たちが周りに救いをもたらすクリスチャンとなっていくためには、どうしてもこの聖霊があふれ出るということが必要なんだと。そしてそのことをイエス様は、私を誰でも信じる者はと、誰でも私のもとに来て飲め、そうすればそれが起こる、 そうおっしゃっています。さあ、私たちはそのような体験、そしてそのような周りに、命の川の流れを生み出していくようなクリスチャンとして、生きているだろうか。そしてその源である聖霊を私たちは内側から溢れ流れることを止めていないだろうかということです。聖霊を受けることと聖霊が溢れ流れる、まあ、聖霊によってバプテスマを受けるということは明らかに別の経験として聖書の中には書かれています。使徒の働きを戻りますよ。使徒の働きに、まあ、そんなに時間ないんでさっとしか見ませんが、そのようなことが起こったことが書かれています。イエス様がまずおっしゃいましたよね。聖霊のバプテスマを受けるようになる、だから待ってろとおっしゃいました。待ってろ、つまり彼らはもう信仰者だったんです。イエス様の弟子だったわけです。でも彼らは聖霊にあふれてはいませんでした。そして2章でそれが、起こって爆発しますよね。そして、興味深いのは、例えば8章を開けてみてください。使徒の働きの8章8章を見ると、ここで、伝道者ピリポが、サマリア人に伝道していくんですね。はい、4節のところをご覧ください。8-4、他方散らされた人々は御言葉を述べながら巡り歩いた。これはエルサレムのクリスチャンが迫害されてエルサレムから逃げたということですね。御言葉を述べながら巡り歩いたピリポはサマリアの町へ下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行ってた印を見て皆そろって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからはその霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中風の者や足のなえった者は治ったからです。ある。それでその町に大きな喜びが起こった。12節へ飛びます。しかしピリポが神の国とイエス・キリストの御名について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けた。信仰を持ったわけですね。そして、飛んで14節、さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いてペテロとヨハネを彼らのところへ使わした。2人は下ってって人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、面白いね。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が、ペテロとヨハネが彼らのうちに手を置くと、彼らは聖霊を受けた。人たちが手を置くと、御霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってって、まあ、続きますが、明らかに、彼らはイエス・キリストの御名によってバプテスマを信仰を持って受けてたんです。でもペテロとヨハネがやってきて、祈るまで聖霊はまだオーバーフローしてなかったっていうことなんですね。彼らは信仰を持ってましたから聖霊を宿していたはずです。でもその御霊によってあふれ出る経験を持っていなかった。で聖霊2人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けたとか言います。受けた。でそれをこの魔術師をやってたシモンという男が見ててすごいって思ったって言うんです。明らかに祈った結果目に見える何かが起こってたってことです。使徒たちが手を置くと御霊が与えられるのを見たシモンは使徒たちのところへお金持ってってその権威を私も欲しいって、ね、聖霊を受けるように、その権威を自分も欲しいって言った。明らかにそこである現象が起こってたってことです。聖霊に満たされる経験です。はい、もうちょっと先行くよ。 十章これはコルネリオのとこですね。使徒の働きの十章っつったらコルネリオ役人隊長ですね。でコルネリオのところにペテロが、行って異邦人伝道が始まるわけなんですが、44節ペテロがなおも249ねページは10章の44節ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。ここでペテロがイエス・キリストのことを述べ伝えたら彼らは信仰を持ちました。そして信仰を持つと同時にそこには聖霊の賜物があったわけです。異言で賛美始めた。異言によって神様を褒めたたえて神様を賛美するっていう出来事がそこに起こりました。もう一箇所だけ挙げておきますね。19章使徒の働き19章ここはまたはっきりしているところです。19章の1アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると彼らはいいえ聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたんですかというとヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロはヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。この箇所ずっとね、見てくると分かる通り、彼ら初代 教会のスタートして、その教会が広がっていく過程で、人々が福音を聞いて信仰を持つ、っていうこととこの聖霊によって、満たされる聖霊があふれ流れてある人には予言ある人には異言ある人は異言の解き明かしとかね第一コリントにざっと書かれているような聖霊の賜物と呼ばれるものが満ちあふれてくる体験をしたっていうのはタイムラグがあるんです。信仰を持つバプテスマを受けるでも聖霊を受けていない時が受けていないということで直接的にはこの聖霊のオーバーフローが起こってないということです。同時に起こったコルネリオの場合なんかもあります。彼らは聞いてるうちに信じていきなり始まっちゃった。だから人によってこう違うんですけれども信仰を持ってイエス・キリストのバプテスマを受けるっていうこととそれとつまり聖霊を内側にいただくっていうこととその聖霊がその人を通して溢れ流れてくるっていうのはこう別の体験としてここに教えられているんだということです。だから私たちは気がつくんです。クリスチャンであってもまあ2までは来てるでも3の体験をあんまり意識してない持ってないそして持ってたけどやめちゃったっていうような人たちが教会の中にきっといるだろうなということに気がつきます、多分ねそういう経験を持ってらっしゃるクリスチャンの方ってあると思うんですよ。聖霊によって教えられてある知恵をいただいた聖霊によってある特別な能力が与えられた聖霊によって自分の言葉が変わっちゃって別の言葉が祈ってると出てきたとかね賛美してたら舌がもつれて、そういう別の言葉になってしまったというようなことがあります。それは内側にいます聖霊が溢れ流れてくるっていう体験なんですね。 そして教会はそれをずっと保ってきました。使徒の働きにはっきりと書かれているように、その経験というのはクリスチャンの誰もが持つことができる体験です。威厳があるから偉いとかね、癒しの賜物があるからすごいとかね、そういうことはないです。だってそれをなさるのはその人間じゃないからです。その賜物は賜物なんですよ。プレゼントなんです。プレゼントはそのプレゼントをくださる方が素晴らしいから、そのプレゼントが素敵なんでしょ。その賜物を受けた人の自慢にはなりません。だからそのような聖霊の働きが現れてきたときに、私たちクリスチャンは大変だなと思います。だって例えば皆さん、癒しの賜物って欲しいと思いますか？悪霊を追い出す賜物が欲しいと思いますか？あってもいいんですよ。だって病気の人いて祈ったら癒されたっていうの教会の中でいくらも起こるけど、でもそれのための賜物があるって言ったら多分人が押しかけちゃうから、でその人は勘違いしやすくなっちゃうから。だって聖霊の賜物を持ってそういう働きについたら、その人って高ぶりやすいでしょ。なんか自分はすごいんじゃないかとかね、自分は他のクリスチャンとは違うんじゃないかとかね、そのように思ってしまいがちだから、時々聖霊の賜物問題なんていうね、コーテーションマーク付きの言葉が教会の中で使われるんですよ。聖霊の賜物は問題ではありません。むしろそれを人間が問題にしちゃうんです。どっかで教会の中でそういう御霊があふれ流れるっていう体験を押さえつけておこうというような動きがあるならば、それはそのようなことによって初代教会が持っていた命や力を出させないようにしようとするサタンの働きでしょうね。私たちは聖書が言っていることはそのままあると信じています。そしてそれが教会の中で豊かに、そして秩序だって用いられたらいいと思っています。パウロはコリント人への手紙でそれらの賜物が混乱をもたらしているのを戒めました。でもそれらが自分にとって大切なもので、決してそれを抑えるべきではないということも語っています。まあ、丁寧にはまた今度、お教えしますけれども、でもそれを私たちが恐れることなく、聖霊が人を用いてご自分の働きをなさるのを私たちクリスチャンは止めないようにすべきです。そしてバランスを持って御言葉と、そして御霊の働きをバランスを持って私たちは、きちんと教会の中で収めていくということを導かれていると思います。教会とは聖霊によって歩む人々に他なりません。私たちは聖霊に導かれて信仰に至り、そして聖霊を内側に宿して自分自身として作り変えられ、そして今度は私たちの内側から聖霊があふれ出てくることによって周りの人々に福音を述べ伝えていく力を得るのです。イエス様は私から聞いた父の約束を待ちなさい、そしてその旗が来るとあなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てまで私の証人になりますとおっしゃいました。イエス様の証人となるために私たちはこの御霊のあふれ出る体験を、そしてその御霊によって喜び、御霊によって平安を持ち、御霊によって希望を持ち、そして御霊によって生きる生き方を身につけようではありませんか。それを私たちが身につけることがイエス・キリストの証のために私たちにどうしても必要なことなんだと聖書は私たちに教えています。どうかイエス様が約束されたように生ける水の川がここにいる一人一人の、そして私たちの群れの内側から豊かにあふれ、そして周りを潤して流れていくことを熱心に求め、また、 願っていこうではありませんか。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス・キリストによって私たちに聖霊を受けなさいと、そして受けるようにと約束を与えてくださいました。イエス・キリストがあなたのもとに行かれることによって、あなたのもとから聖霊がイエス・キリストを通して与えられ、私たちのうちに聖霊が共にいてくださり、私たちと共に住んでくださり、そして私たち一人一人の中で聖霊が満ち溢れてくださること、聖書が約束しています。教会とはまさに聖霊なる神の働きの場所であります。どうぞ私たちがこの聖霊なる神様をはっきりと意識し、そしてその方に、主よどうぞ私をお持ちくださって、あなたの証のためにお持ちください、そしてそこに必要な力をあなたが満ち溢れて与えてくださるようにと願うものとしてくださいますようにお願いします。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌います。聖歌の522番を歌います。私たちは地の塵に等しいものであります。しかし私たちのうちに宿られる聖霊は本当に、尊いお方です。私たちはその方をこの土の器に入れている、そのことを覚えながら地の塵に等しかり、心から歌いましょう。
地の塵に等しかり、何一つ取り得なし。今ある私も愛に食われぞ、身救いを受けし、罪人にすぎか迷いしも、ただ君が愛まで救いませるあれぞ、見救いを受けし、罪人に救い、ただ罪のみ勇をしなきわれぞ、見救いを受けし、罪人に過ぎず、それまで人に伝え恵み深きイエスをさねば世にある限り、主を歌い主を伝え、 花火屋に命に移された我々は見すくいを消し罪人にすぎずそれぞれ人に伝え恵み深きイエスを。
アーメン。どうぞお書きください。イエス・キリストを証しして人に伝えるというのは自分の力ではない。私たちはちりはいにすぎませんが、でもこの中に聖霊の、内住とそして聖霊の、満ち溢れる力を持って、私たちはイエス・キリストを伝えていきたいと思います。それでは、礼拝の献金をします。各々の神様に対する、今ひとたびの献身と感謝の心を持って捧げていきましょう。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。神様、次の1週間私たちと共にいてください。私たちにたくさんの愛と恵みを与えてくださったことありがとうございます。今週もあなたと共に歩みますように、私たちがあなたがいらっしゃることを忘れずに過ごすことができますように。この御声に耳を傾け、聖霊に満たされますように。聖霊に満たされ続け、神様の愛が私たちを通してあふれ流れ出ることができるようにしてください。御手にお願いします。捧げた献金は私たちの感謝の尽くしです。神様が喜んで用いてくださいますように。感謝してイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは、共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えていかれたイエス祈りの模範であります。この祈りを私たちは心合わせ共に祈ろうではありませんか。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を捧げましょう。
Thank you.
いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。ください。それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉にまた祈りに心を用いるひとときとなりますように。